山本周五郎作、泥棒と若殿。一。その物音は、はじめ広縁のあたりから聞こえた。縁側の板がぎしっとかなり高くなったのである。重信は本能的に枕元の刀へ手を伸ばした。しかし、指が鞘に触れると、今さらなんだという気持ちになって手を引っ込めた。もうたくさんだ。どうにでも好きなようにするがいい。飽き飽きした。こう思いながら、仰向きに寝たまま腹の上で手を組み合わせた。右側の壁に切ってある高窓の戸の隙間から、月の光が青白い細布を引いたように、みすじ流れ込んでいる。ついさっきまで、ヤグの裾の方にあったのが、今はずっと短くなって、破れ畳の中ほどまでを染めているに過ぎない。すると、もう三時頃なのだなと思った。物音は、広縁から殿井の前入った。ひどく用心深い足つきである。床板の落ちているところが多いから、そこでも時折、ぎし、ぎしっときしむが、そのたびに物音はぴたりと止まって、しばらくは息を潜めている様子だった。そのうちにあまり用心しすぎたせいだろう。畳の破れ目にでもつまずいたらしく、どさどさとよろけざま何かを踏み抜く激しい音が聞こえた。霧路へ踏み込んだな。重信はこう思ってついニヤニヤした。うろたえた相手の顔が見えるようである。ヘマな人間をよこしたものだと苦笑いを漏らしたとき、そっちでブツブツつぶやくのが聞こえた。
おいて、すりむいちまった。ちきしょう、なんて家だ。どこもかしこもギシギシなりやがって、こんな落とし穴みてえなものまでありやがって。へ、おまけにすっからかんで。どこに何があるか分かりゃしねえ。畜生、まるで化け物屋敷だ。
すりむいたところを縛るのだろう。手ぬぐいか何か裂く音がした。今度は人がいないものと信じたか、一人でしきりに愚痴や不平をこぼしながら、しばらくそこらをごそごそやっていた。それから、やがて襖を開け、この寝所へと入ってきた。ずんぐりと小柄の男だった。短い斑点のようなものを着て、桃引きを履き、素足で、頬かぶりをしていた。もちろん武士ではないし、資格などというものとも類の違う人間だ。
とするとこれは、
ことによると、盗っ人というやつかもしれぬ。そう思うとおかしくなって、重信はついクスクス笑い出した。
相手はぎょっとしたらしい。こっちへ振り返り、目をすぼめて、そこに敷いてあるヤグを眺め、その中に人間の寝ているのを見た。それから突然、ひょうというような奇声を上げて飛びのいた。
誰だ？なんだ？
男はこう叫びながら、及び腰になってこちらを覗いた。重信は黙っていた。仰向けに寝たまま、身動きもしない。男は迷って逃げようかどうしようかと考え、その挙句、やっと決心したのだろう。やおら、片手の出刃包丁を持ち直し、それを前方へ突き出して怒鳴った。
いやい、起きろ。金を出せ。起きてこい、野郎。金を出せってんだ。おとなしく有り金を出しゃあよし。しのごの抜かすと、ただお金。どてっぱらへこいつを恩命申すぞ。
重信はやっぱり黙っていた。男はじっと様子を伺い、一足そろっと前へ出た。
不定野郎だ、たぬき寝入りなんぞしやがって。それとも何か計略でも考えてやがるのか。へっ、こっちやな。表に30人から待ってるんだぞ。ピーと一つ予備校吹きゃよ。へっ、命知らずの野郎どもが、ダンビラ物を光らして飛び込んでくるんだ。ジタバタすると命はねえぞ。
面白いな。一つそれを吹いてみろ。
何を？なんだとやろう。
その予備校を吹いてみろと言うんだ。
含み笑いをしながら、重信がそう言うと、男はうっと詰まり、それから出刃包丁をゆらゆらさせ、精一杯すごんでわめき立てた。
ふざけるな、しゃらくせえや。何を抜かす。笑わせるな、野郎。
畜生め。やい、何でもいいから金を出せ。
気の毒だが、金はない。
てめえ、俺を素人だと思ってるのか。これだけの大屋敷で金がねえ。
へ、金はないってやがる。
馬鹿にするなってんだ。
やい、起きろ。こっちはちゃんと目処をつけてきたんだ。
しのごの抜かすと家探しをするぞ。
それはいい思いつきだ。遠慮はいらないからすぐやってみろ。
重信はさらにこう付け加えた。
探してみてもしもあったら、俺にも少し分けてくれ。
ふざけたことを言いやがる。しゃらくせえや。馬鹿にしやがるな。やろう。見ていろ。そこを動くと命はねえぞ。
こう脅迫して、こちらがじっとしているのを認め、そろそろ家探しに取り掛かった。しかしそれはそう安楽には行かなかった。襖はすぐ倒れるし、戸棚の戸は開けるなり落っこちた。ガラガラと何かが倒れ、痛えという声がしたと思うと、またどこかを踏み抜いたと見え、板のへし折れる激しい音が聞こえた。
ええー、いめえましい。こんちくしょう。なんて家だ。なんてひでえ家だ。
こう言った途端、男はバリバリドスンとどこかへ落ち込んだ。
二。
助けてくれと言ったようでもある。だがそうではないかもしれない。やいとか、しゃらくせえ真似をするなというような罵り声は、確かに床下の方から聞こえてきた。それからしばらく、ごそごそやっていたが、間もなく這い上がったのだろう。そこでまたブツブツ不平をこぼした。
とんでもねえ家へ入っちゃった。ガタガタですっからかんで満足な建具一つありゃしねえ。
うっ、ぺっぺ、
ちくしょう、何か口ん中へ飛び込みやがった。
だがまだ諦めきれないと見え、何度の方へ行って何かかき回していた。そのうちに天井から大きな石でも落ちたように、ガラガラずしんメリメリと凄まじい物音がした。男は悲鳴を上げ、飛び抜く途端に柱へ頭でもぶっつけたものか、ゴツンという音がして、今度はもっと大きな悲鳴が聞こえた。
おい、たくさんだ、もうよせ。
重信は吹き出しながらこう呼んだ。
本当に何もありゃしない。探しても無駄だから、やめるがいい。
ああ、びっくりした。とんだ目にあった。ひでえ家だ。なっちゃねえや。
こんなことを言いながら、男はこっちへ戻ってきた。
やい、本当に何にもねえのか。
お前の言う通りすっからかんだ。俺も初めにそう言ったではないか。
笑いごっちゃねえや。
おいて。
男は方々を撫で回しながら、ヤグのそばへ来て座った。右足の桃引きをまくり上げて、そこを布切れで縛ってある。さっきすりむいたところなんだろう。
男はあたりを眺めやり、ため息をついた。
するとその時、彼の腹の中で、クークーぐるぐると妙な音がした。
腹が減ってるんだが、何か食うものはねえか。
ないようだな。
晩飯の残りでいいんだ。何か食わしてくれ。
それがないんだ。舌打ちをして男は立ち上がった。それから栗屋の方へ行ったが、何かガタガタやりながら、ひどく腹を立てたように、
だだっぴろくって何がどこにあるかわからねえ、
とか、
ここにかまどがあるとすれば、とか、
チェ、こいつも空っぽだ、とか、いろいろ独り言を言った後、がっかりしてまたヤグのそばへ戻ってきた。
米びつも空っぽみてえだが、
米もねえのか。
俺は嘘は言わない。
じゃあおめえどうしてるんだ。
ご覧の通りさ。
だって飯は食ってるんだろう。
今日で三日、何も口へは入れない。
しようがねえな。
男は吐息をついてこちらを眺めた。するとまた腹がクークーと鳴ったので、生唾を飲みながら立ち、何か考えていたが、 もう一度、しようがねえなあ、とつぶやき、広縁からどこか外へと出て行った。重信は間もなく眠ったらしい。誰か揺り起こすものがあるので目を覚ますと、障子がほの明るくなり、すぐそばにさっきの男が立っていた。
起きて顔を洗わねえか。飯ができたぜ。
飯？どうしたんだ？
どうしたっていいや。早く起きねえ。
男は栗屋の方へ去った。年は34、5だろうか。色の黒い愚直そうな顔で、力仕事をした者に特有の、こごんだたくましい肩と、外へ曲がった太い足とが目立った。
それも面白い。
苦笑いをして重信は起き、少しばかりふらふらするが、杉口の廊下から井戸の方へと出て行った。表の方は正門から段下がりに、畑や田のある村里へと開けているが、裏は2000坪に余る庭がそのまま、片方は黒谷の深い渓流へ下がり、奥へ行けば自然と鬼塚山へ続いている。そちらにも昔は柵を回してあったのだが、ずっと前に朽ち倒れて、今では山との境界が何もない。それで鹿とかイノシシとか、時には熊などまでのこのこ入ってくるし、狐やタヌキなどは常住の巣を持っているようだ。20年以上も人が住まず、もちろん手入れなども長くしないので、木という木は勝手な方へ伸びたいだけ伸び、お互いの枝と枝、葉と葉を差し交わし重ね合うところへ、ヤブカラシや藤やクズなどがむやみに絡みついているから、どれが松、どれが梅とも差別がつかなかった。もちろん見る限り夏草の茂みで、地面の見えるところはごくわずかしかない。その一ところ、ちょうど栗屋口の外に当たるところに井戸があり、その4、5軒先には山水を集めた細い流れが、夏でも指の凍えるほど冷たい水をたたえて、屋敷の内を横切っていた。顔を洗って戻ると、屋具が上げてあり、広縁の方へ寄って男が前後しらいをしている。大きな鍋からは香ばしい味噌汁の匂いが広がり、蓋を取った釜から飯の湯気が立っていた。
顔を洗ったか。じゃあここへ座んねえ。
男はこう言って、禅のそっちを指さした。3。座って箸を取ったものの、重信はちょっとそこで躊躇した。つまらないような話だが、貸しても当選の水を飲まず、ということが頭に浮かんだのである。
どうしたんだ？食わねえのか？
いや、食わなくはないが。
じゃあさっさとやんねえな。ちっとも遠慮することはねえんだ。ひもじいときゃお互い様よ。人間3日も食わずにいてたまるもんか。
こう言ったが、やはり重信は食べようとしない。どうしたんだと男はいぶかしげにこちらを見守った。それから、不意に肩を怒らせ。
そうか。おめえ、この米や味噌を、俺が盗んできたと思ってるんだな。冗談じゃねえ。そんなべらぼうな。おめえ、とんでもねえこった。
本気に怒った顔で口を尖らした。
ほら、身銭を出して、この米も味噌もちゃんと買ってきたんだぜ。嘘だと思うなら言って聞いてみねえ。この下のザクロの花の咲いている百姓屋だ。石臼みてえに肥えた神さんからちゃんと買ってきたんだから。
いや、勘弁してくれ。俺が悪かった。それでは、地層になる。ほっとして重信は茶碗を持った。終わると、男は膳を下げ、栗屋口から出て行って、向こうの流れで汚れ物を洗うらしい。重信は、風通しの良い古女院へ行って横になり、ぼんやり庭の木立を眺め合った。間もなく男がやってきた。手を拭きながら、あたりを見回し、さてと言ったが、何か迷うようにこちらを見て、武将髭の伸びた顎を撫でたり、盆の窪を描いたりした。
じゃあ、これでオラ行くが、おめえまだずっとここにいるのか？
まあ、そうだ。
それでその、 飯なんぞどうするんだ。何か当てはあるのか。
何にも、ない。
ないだってそんなおめえ、それじゃあ担いで死んじまうぜ。
まあ、そうだろう。
男はまた音がいをなで、盆の窪を書いた。こちらを見たり、肩をゆすったりして、何か曖昧なことを言って、不決断に一度出て行こうとした。が、すぐ引き返してきて。
しょうがねえ。冗談じゃねえ。
こう言って、赤子の頭ほどの風呂敷包みを腰から取り、重信の前へどさりと置いた。
まさかおめえが飢え死にをするってえのに、俺が見捨てて行かれるもんじゃねえ。
飛んだところへ入っちまった。こんなべらぼうな話があるもんか。
だがまあしょうがねえ。なんとかするから、これでも食べて待っていねえ。
お前それでどうするんだ。
どうするったって、どうしようもねえじゃねえか。なんとかするよりしようがねえ。
まあいいから、ここに待っていねえ。
男は怒ったような顔でどこかへ出て行った。
土地の人間ではないな。
重信はこう思った。この付近は言うまでもない、城下町のものでさえ、この鬼塚山の御殿が廃屋であり、近づくことを禁じられ、それを犯すと罰せられることを知っている。時折、百姓とか良人とか木こりなどにやつして、周りをうろうろする者があるが、それは滝沢一派の監視者たちで、その中には、重信の命を縮める役を受け持った人間もいるのである。3年前にここへ幽閉されるまで、重信は、江戸の京橋小引町にある中屋敷にいた。彼は大井守重豊の次男に生まれ、重豊の側室である聖母と共にずっと中屋敷で育った。大井守は一度大阪城代で5年近く江戸を留守にしたが、その他の時は寺社奉行とか若年寄りとか勘定奉行とか老中などという具合に住職の席から離れることが少なく、参勤の糸まで領地へ帰るのもごく稀であった。そういう多忙なためでもあろう。重信は20歳になるまで数えるほどしか父に会っていない。また、丸の内にある上屋敷には、長男の重武の他に、女姉妹が3人いて、兄とは定日には挨拶に行くので話もしたが、姉や妹たちは名前を聞くだけで顔を見たこともなかった。重信は15の年に竹から養子に臨まれた。ほとんどまとまりかかったらしいが、父の重豊がどうしても承知せず、その後も2、3そういう話があったのに、みんな断ったそうである。これが思わぬ紛争の原因になったわけだが、重信としては自分を話さないのは父が自分を愛しているからだと思い、非常に感動したことを覚えている。だが、父の大井守は彼が21歳の時、卒中で倒れ、兄の重武と彼をめぐって、家督問題の激しい争いが始まった。4。前にも記したように、大井守は常々公務に追われるため、藩の政治は老臣に任せきりのような形だった。その主犯は江戸の筆頭家老で、滝沢図書之助といい、風貌も裁腕もずば抜けた、一頃、名士姿勢という評の高い人物でもあった。図書之助は15年近くその席にいた。それだけの能力と人望があったのだろう。しかし一方では彼に反感を持ち、その政策に不満を抱く者も少なくなかった。うがち好きな人たちに言わせると、大井守その人がすでに図書之助を嫌っていたそうである。反滝沢派の中心は梶田十右衛門であるが、彼が大井守の側用人だったところから考えると、案外それが事実であったかもしれない。滝沢派は兵部重武の家督を言い張った。もちろんそれが正論である。重武は長男であるし、8歳の時将軍に目見えも済んでいる。ただ、13歳の時脳をひどく病んでから、体だけは丈夫であるが、 頭が悪く、時々おかしな挙動をしたり、言語がはっきりしないようなところがある。それが問題であった。梶田派は、重信を擁立しようとした。重武が脳を病んだ直後から、大井守は重信に家督を直すつもりであった。幾度も養子の話があったのを、大井守が断り通したのはそのためである。彼らはこう主張し、その反面、重武が白痴であるということを、幕府の閣僚の間に宣伝したらしい。大井守は卒中で倒れて寝たきりだった。全身の麻痺で、口を聞くこともできなかったようだ。重信は詳しい行く立ては知らない、知りたいとも思わなかったが、三年前の二月の初めのある夜、いつもそばに仕えている鮫島平馬という者が来て、梶田十右衛門が突然謹慎になったこと、その一派の主だった者は皆職を免ぜられ、三人ほど追放になった者があること、そして若殿の身にも累が及ぶかもしれないので、十分に注意してもらいたいことなどを顔色を変えて慌ただしく申し述べた。注意するもしないもなかった。その翌朝、重信は見知らぬ侍たちに取り囲まれ、本所の下屋敷へと移された。そして一月すると、上屋敷から使者が来て、大井守の名で次のようなことを申し渡された。お前は一部の関心と図って、兄重武を差し越し、自分が家督に直ろうと企てた。この事実は、我が家宝の重家であって、到底許すわけにゆかない。そのため、国元へ長野蟄居を申し付けるものである。重信は一度父に会いたいと言ったが、彼らは耳にも入れなかったし、中屋敷にいる聖母と別れを告げる暇もなく、すぐさま領地へ送られてしまった。この鬼塚山の御殿というのは、前の領主の山荘だったそうで、松平家が違法してきてから、重信の祖父にあたる大井守重光という人が、しばらく隠居所に使ったことがある。それもごく短い期間のことで、あまりに荒れているし、城と五里も離れていて不便なため、間もなくやめたらしい。それから後は、万人も置かず、荒廃するままにしてあったというが、国元へ着くとすぐ、重信はここへ入れられたのであった。はじめのうちは、侍五人と下僕が数人ついていた。そのうちに、侍が一人ずつ減ってゆき、下僕も去り、今年の春から重信一人だけ取り残された。しかし、米だけはどうにか届いていたのだが、それもだんだん魔導になり、ついには米も来なくなった。城からは時々様子を見に来るし、この屋敷周りには妙な人間が常にうろうろしている。三度ばかり重信を差しに忍び込んだ者もあった。ごく最近も表の門番所の陰から、広縁にいる彼に矢を射かけたことがある。城から様子を見に来る役人に、従者の欲しいこと、食料の届かないこと、また資格のことなど、たびたび訴えてみた。すると役人は、自分たちはすべて江戸からの申し付け通りにしているが、あなたの行いがあまりに粗暴で、従者が皆逃げ出してしまうのである。食料はきちんと届いているはずであると答え、また、資格の件については、次のように言った。そんなことはあろうとも思えないが、もし事実とすれば、梶田一派の回し者であろう。あなたのお命を縮めて、軽視問題の密謀を闇に葬るつもりではないか。重信はやんぬるかなと思った。餓死か暗殺か、もう運命は決まった。ジタバタするだけ無駄である。こう覚悟を決め、すべてを投げ出した気持ちで、米が一粒もなくなるとともに、そこで飢え死ぬつもりで寝ていたのであった。こういう状態のところへ、賊が入った。おそらく他国から来たもので、何にも事情を知らないのであろうが、エリニエってこんなところへ入るというのは皮肉すぎる。
俺を素人だと思うかなどと威張ったが、おそらくその通りに違いない。人柄も悪人には見えないし、自分の銭で米味噌を買い、煮炊きをして食わせさえした。家来たちが俺の命を縮めようとしているのに、盗賊は俺に飯を食わせてくれた。妙な世の中だ。重信はこうつぶやいて、男の置いていった包みを開けてみた。中には、味噌をまぶした大きな握り飯が三つ入っていた。
五。
薄暗くなってから男が帰ってきた。
おう、今帰ったぜ。
男は広縁のところからそう叫んだ。
遅くなっちまった。腹が減ったろう。今すぐ飯にするからな。
裏へ回っていく男の後ろ姿を見送りながら、重信はふと胸の温まるような感動を誘われた。自分では理解しがたい、温かく胸の潤うような感動である。彼は久しぶりで机に向かい、それへ両肘をついて、クリア口の物音を懐かしいような気持ちで聞いていた。食前は味噌汁と飯のほかに、鉢いっぱいの梅干しが出ていた。
これもみんな買ってきたものか。よせやい、嫌なことを言うな。男は目を三角にし、口を尖らした。人間一人抱えて、おめえ、泥棒なんぞでやってゆけるもんじゃねえや。
はあ、そういうものか。
一人身ならそりゃ、まあ泥棒でも食っていけるかもしれねえ。けれどもおめえというものを抱えてみりゃ、真面目に稼がなくっちゃおっつけやしねえや。
はあ、それは気の毒だな。
嫌な挨拶をするなよ。気の毒だったって別に、俺だってそんなに泥棒なんぞしたかあねえや。まあ、食おう。飯が少し硬えかもしれねえ。
夜になると、ヤグを並べて寝た。恐ろしく疲れたと見えて、男は横になるとすぐ眠り込んだ。大きないびきをかいたり、ドタンバタンと手足を投げ出したり、ヤグの外へ転げ出たり、無作法極まる寝方であった。重信はいつもの癖で、かやり火を焚きながら、灯火を引き寄せて、夜半過ぎまで本を読んだ。あくる朝も男はどこかへ出かけたが、出て行くとき、重信に昼食のあるところを教え、今日は何か魚の干物でも買ってこようと言った。
ところで、名前が知れねえで不便なんだが、おらはデンクロってえんだ。デンクって言えばいいんだが、おめえの名は何て言うんだ。
俺か。俺の名は、ノブだ。
ただノブだけかい？お侍らしくないじゃねえか。何の何ノブってわけじゃねえのか。
いや、それでいい。ノブでいいんだ。
ただのノブ、佐藤忠信か。芝居ですら怒りを背負ってくる役だ、などと間違った洒落を言いながら出て行った。
伝九郎は言った通り、その日、ハチメという魚の干物を買って帰った。ここへ幽閉されてから初めての魚と言ってもよい。重信は幾度もうまいと言いそうになっては口をつぐんだ。こうして三日四日と経った。伝九郎は大妻川の堤防工事で働いているという。それはいいが、いつも厳しい監視者はどうしたのか。伝九郎のような人間が出入りしているのに、どうして捨てておくのか。そこが重信には不審に思われた。この屋敷へ出入りして、誰かに咎められたことはなかったか。一度そう聞いてみたところ、
ほら、そんなヘマなことはしねえよ。
伝九郎はさもずるそうに笑った。
この近所の百姓だって、俺たちがここにいることは知っちゃいめえ。麹場のものなんざ言うまでもねえさ。そこは俺だって歓迎てらあな。
ほの暗いうちに出て、暮れてから帰る。雪人も黒谷の渓流に沿った蕎麦道を取るので、まだ途中で人に出会ったこともないと言った。これまでの監視ぶりは、そんなことでごまかされるような生ぬるいものではなかった。
とすれば、あるいは監視が緩んだのかもしれない。そういえば、城からの見回りもしばらく来ないようだが、重信はこんな風に考えていた。はなはだ奇妙な一種の共同生活がこうして続いていった。男は言葉つきこそ対等であるが、その他のことは主人に仕える召使いのようだった。労働をして稼ぎ、煮炊きをして重信に食べさせ、洗濯までするのである。家臣に仕えられて育った重信すら、時にはすまないと思い、なぜこんなにしてくれるのかと、いぶかしくなることもあった。
おめえって人は実に不思議だ。
伝九郎は伝九郎でそんなことを言った。
おらは生まれてからこんな気持ちになったな、初めてだが、おめえを見ていると、変に楽しいような、嬉しいような、こう、なんと言えばいいか、その、世の中も案外いいもんだっていうような気持ちかな。不思議にそんな気持ちがするんだ。
これまではそうではなかったのか。
そうでねえからこそ、泥棒にでもなっちめいて良犬にもなったのよ。思い出しても腹綿の煮えるような、ひでえ目にばかり会ってきたからな。
六。伝九郎はごくたまに、それも極めて断片的に自分の身の上話をした。生活の環境が違うし、細かい部分は話さないから、ごくあらましのことしかわからなかったが、全体としてその過去は痛ましいほど運が悪く、聞く方でも安全となるようなことが多かった。彼は江戸の下町の生まれで、家はちょっとした乾物屋だった。父親はおとなしい好人物であったが、酒を飲むと人が変わり、あるだけの金を持って飛び出したきり、5日も6日も帰らないようなことがしばしばあった。結局は店を飲み潰してしまい、親子3人で長屋へ引っ込むと、間もなく父親は急死した。急死といっても、酔って川へ落ちて死んだのである。
おら、それで7つの年から、しじみを売りに出たもんだ。
母親が5夫を迎え、彼は日本橋の方の海産物の問屋へ小僧に行った。義理の父という人が、またず抜けた酒飲みで、母親は随分苦労したらしい。そのためか、3年ばかりして亡くなった。
だから13でおらはみなしごになったわけだ。本当はみなしごなんだが、残ったその義理の親父ってえのがいる。こいつが俺の疫病神になりやがった。
心臓というその男は、妻に死なれてから3日にあげず店へ来た。伝九郎を呼び出して小遣い銭をねだる。いつもひどく酔っていて大きな声を上げたり、時には暴れたりした。何かの職人だということだが、もう前から仕事などはしないらしい。博打打ちにでもなっているのか、風体も悪いし嫌な人相だった。問屋の主人もそんな人間にしげしげ来られるのは迷惑だったろう。心臓がたびたびこんな給金の安いところへ置くわけにはいかねえ、などというのを幸い、2年足らずで手よく店から暇を出された。伝九郎は樽拾いをした。子守もした。石屋、左官、車屋、米屋、いろいろな家へ小僧に行った。だがそれは職を覚えるためではない。年季奉公の約束で先にいくらいくらと養父が金を取る。そうして少し経つとそこを逃げ出すのである。つまり先取りの金が目的なのだ。中には奉公先がよくって逃げたくない。この家で暮らしたい。そう思うことがある。すると日本橋の問屋の例で養父が毎日のように酔っ払ってきて、前借りを増せとか、給金が安いとかわめき立て、店先へ寝たり暴れ回ったりする。それで大抵向こうから暇が出た。25で妻をもらったとき、伝九郎は本所で左官の手伝いをしていた。妻は居酒屋などにいた女らしく、養父が連れてきて居つくようにさせたのであるが、以来その長屋の一間は博打場のようになった。いつも妙な人間が出入りをし、夜通しサイコロや花札の音がしていた。
妻は伝九郎などそっちのけで、その仲間と博打を打ったり、酒の相手をして騒いだり、まるで夫婦というようなものではなかった。
その女は百日もいたかな。まもなくその仲間の一人とどこかへ行っちまった。実はそれがその女の本当の亭主だったらしい。
養父は彼を絞れるだけ絞り通した。そして胃を病んで死んだのであるが、寝込んでから息を引き取るまで半年以上もの間、彼を不幸者と言って罵り続けた。伝九郎は三十になっていた。初めて自分一人の好きなように生きられる時が来た。そう思ったのであるが、これといって手に職があるわけではないし、年がもう年で、その時々の仕事を転々と稼ぐより他に仕方がなかった。三十一で二度目の妻を持った。もう二十三になる気の強い女で、一度嫁に行ったことがあるらしい。こまめに働くのはいいが、口やかましい上に愚痴っぽくて、恐ろしい吝嗇で、しかも平気で嘘をついた。
その時分、おら、車力をしていたが、親方に見込まれて、古い芝の近くへ帳場を持たせてもらった。硬いところを見込まれたんだろう。車を十二台と、引き子を三人預かった。貸し車もするわけなんだが、その引き子の中に、吉五郎という男がいて、こいつは俺より古株なんだが、悪い野郎で、三月と立たねえうちに、帳場の金をさらってずらかりやがった。そればかりならいいが、十二台の車も人に売る約束で、その金も持ってきやがったにはびっくりした。
もちろん彼は、その親方とは縁が切れた。一方では、妻の吝嗇と嘘つきと口やかましいのに愛想を尽かしていた。ガミガミと言いたい放題のことを言って、それこそ三杯の飯を二杯に詰めて、そうして自分はへそくりを貯めるという風だった。もう顔を見るのも、声を聞くのもいやらしくなったので、古い芝の帳場が潰れるとすぐ、彼は江戸を逃げ出した。
七。
この土地へ来るまでにゃ、随分方々渡り歩いたが、どこにも落ち着く場所はなかった。世間はせちがれいし、人間はずるくて不人情で、おらは小股を救われたり、落とし穴へ突き落とされたり、ひでえ目に相通しだった。さすがの俺も業が煮えて、焼けっぱちになって、そうして、くそ、そっちがそうならこっちもと思って。だが知恵のねえ奴はしようがねえ。泥棒に入ったのがこの化け物屋敷だよ。へっ、全くのところうまくできてやがる。
話はごく飛び飛びで、前後が取り違ったり、同じことを何度も繰り返したりした。その上、重信には理解のつかないところがたくさんある。樽拾いとか、しじみ売りとか、その他、費用取りの暮らしなどは、ほとんどわからなかった。しかし、重信には、その話は楽しかった。楽しいと言っては違うかもしれない。事実は痛ましく哀れなのだ。聞いて思わずため息の出るようなことがしばしばであった。けれども、そこには、重信などの知らない、生き生きした生活があり、人間のあからさまな姿が感じられた。夜半に目が覚めて、隣に熟睡している伝九郎の寝息を聞きながら、重信はしみじみとした思いで、酔って川へはまって死んだという彼のジップのことを想像した。七つという年でしじみを売り歩いたという、霜の降りた寒い早朝の街のひっそりとした景色を目に描いてみた。この俺が、もしそのような身の上だったら。重信は彼と自分とを置き換えてみた。すると、置き換えた方が人間らしく、生きがいのあるように感じられた。古い芝の帳場から金をさらって逃げたという男。吝嗇で嘘つきで口やかましい女房。彼を苦しめ、絞れるだけ絞りながら、死ぬまで彼を親不孝者と罵ったという養父。妻とは名ばかりで、博打を打ち、酒を飲んで騒ぎ、実は他に本当の亭主があったという初めの女。みんなそれぞれ狡猾でいやらしい。
だが、そうやって、伝九郎を痛めつけ、彼を騙し、彼を憎み、彼からくすねたり奪ったりしながら、彼ら自身もそれほど恵まれはしなかったであろう。今でもどこか世間の隅の方で、それぞれの苦しい生活に追われ、時につくねんとため息でもついているのではないだろうか。みんな気の毒な、哀れな、本当は良き人たちなんだ。少なくとも俺の周囲にいる人間よりは人間らしい。20日余り一緒に暮らすうち、重信はすっかり伝九郎が好きになった。彼の体には生きた世の中の匂いがついている。良いところも醜いところも、癒しさも清らかさもひっくるめた正直なあるがままの人間の呼吸が感じられた。
おう、信さん、おめえ土壌汁を食うか。
よく知らないが、食うだろう。
食うだろうって、土壌汁も知らねえのか？
へえ、おめえ知らねえものばかりじゃねえか。
うん、まあ、そんなところだ。
よっぽどうちが貧乏か、それとも、お大名の若様みてえだぜ。
こんな風で、まだ口にしたことのないものもいろいろ食べた。武家の生活とは違って、不作法な、下品なような感じであるが、すべてに情があり、真実がこもっていた。炊きたての飯に、熱い汁をかけて食ううまさ。肌脱ぎの茶漬け、青じその香りを効かした冷ややっこ。さらに、釜底のきつね色に焦げたところへ塩を振った握り飯など、品も作法もなくうまかった。これが本当の食べ物だという気がした。
面白いことがあるぜ、ノブさん。
ある夜、夕げを取りながら伝九郎がこう言った。
世の中は広大だ。俺がドジだと思ったら、俺に輪をかけた野郎が嫌がる。
それはいることはいるだろう。
いるったってそれがおめえ、泥棒だぜ。
バカなことを、まさか。
それがそうらしいんだ。百姓みてえな格好なんだが、表の塀の周りや裏庭の奥の方を時々うろついている。俺は気がつかねえ風で見ているが、さっき飯を炊いている時もちらっとしやがった。馬屋のぶっ壊れたのがあるあの影のところだ。
重信は顔をうつむけた。表情の変わるのを見られたくなかったのである。伝九郎はまるで気がつかず、ニヤニヤしながら面白そうに言った。
今夜あたり入ってくるかもしれねえ。そうしたら今度は俺が見物する番だ。へっ、つんのめったり踏み抜いたり、ドタンバタン一人で暴れて、ほこりまみれの汗だくになって、それですっからかんの何にもなしとくら。へっ、野郎びっくらして、バカにでもなっちまうな。
だが、その夜は何事もなかった。
八。
どうしよってんだ、あの野郎。何をいつまでまごまごしてるんだ。まだ入る決心がつかねえのかな。
伝九郎はもどかしそうに舌打ちをした。
思い切って入りゃいいじゃねえかな。こっちは手出しはしねえんだ。見ていて笑ってやろうってだけなんだ。発砲を開けっぱなしで待ってるんだ。よっぽどの臆病者にちげえねえ。
彼がいくら不平を言っても、やっぱり泥棒の入る様子はなかった。するとある日、伝九郎がその話をしてから7日ほど経っていたが、曇り日のムシムシする午後、重信が古書院で横になって本を見ていると、前庭の方で、
若殿、若殿、
という声がした。
重信は頭だけそっちへ向けて、誰だ、と物憂げに答えた。
平馬でございます。鮫島平馬でございます。
重信はだるそうに本を投げた。
鮫島平馬。ああ、江戸の中屋敷にいた男か。そう思ったが、起きてゆく気持ちにはなれなかった。 なんだ、俺に何か用か。
急ぎますので、要点だけ申し上げます。大殿にはご他界にございます。ご承知でいらっしゃいますか。
知らない。初めて聞いた。
5月10日に逝去したというのを聞きながら、
重信は目をつむって、口の中でそっと、父上とつぶやいた。平馬はさらに、梶田十右衛門が家老に就任し、滝沢図書之助が大名になったこと、つまり、情勢が大きく変化し始めたことを述べた。しかし、重信にはもうそんなことは興味がない。誰が勝ち、誰が負けようと、権力の席がどう変わろうと、彼には何の関わりもないことだ。そうか。父上はお亡くなりなすったのか。御臨終は平安だったろうか。中屋敷の母上は、お名残を申しに上がれたろうか。平馬はなお続けていた。この山荘は、早くから自分たち同士のもので守ってきた。すでに滝沢家の監視は緩んでいるが、情勢がはっきり決定するまでは油断ができない。非常手段を打たれる心配もあるから、今しばらくこのまま影から守護をしている。若殿にもそのつもりで辛抱していただきたい、などとも言った。その中で、一つ意外なことがあった。それは、三度現れた刺客も、不意に矢を射かけた者も、皆、梶田一派の人間だったということで、これには重信もびっくりした。誠にやむを得ぬ、苦肉の策でございました。平馬は歯を食いしばった声でそう言った。滝沢島ではかねてから、若殿のお命を落ち締め申す手立てに相見えました。それで逆手を打ったのですが、彼らは幸いこれを見破ることができず、手を濡らさずして目的を達すると思った様子でございました。かような事情で、万やむを得ない給与の策ですから、無礼の段は、どうぞ、幾重にもお許しを願います。重信はしまいまで横になっていた。そうして平馬が去ろうとしたとき、みんなにそう言え、もう俺に構うな。いいか、俺のことは放っておけと。刺客が自分の味方だったということは、何より重信を不愉快にした。それは愚弄ではないか。その時重信は真剣であった。本当に暗殺されるかもしれないと思った。枕のそばへ刀を置く習慣も、夜よく熟睡のできない癖も、みんなそれ以来身についたものである。刺客などが来るとすれば、梶田一派の回し者であろう。城から見回りに来た役人がそう言って霊笑したことを思い出す。彼らは裏を書かれていたわけであるが、重信の身にすれば、裏を書くことの方がずっと恥ずかしかった。嫌だ。つくづく嫌な世界だ。重信はこうつぶやき、何もかも忘れたいというように、頭を激しく左右に振った。デンク、二人でどこかへ行くか。重信はその夜そう言った。
悪がねえな、おめえさえいてくれりゃ、おらはどこでどんな苦労でもするぜ。
何、俺だって何かするさ。
そら、先行きはそうさ。人間遊んで食ってちゃ、天道様に申し訳がねえ。けれどもせくことはねえぜ。おめえの体が丈夫になり、そういう気持ちが出てからの話さ。
俺は体は丈夫だよ。
自分じゃそのつもりだろうが、そうじゃあねえ。おめえの体は病んでる。病気ってものじゃねえかもしれねえが。
伝九郎は気まじめな顔でこちらを見た。
そうよ。体か心の中かわからねえが、とにかくどこか相当痛んでる。俺はこれでそういう勘は割り方確かなんだ。
ほう。そんな風に見えるかな。
心配することはねえんだぜ。ノブさん、俺がついてるからな。大船、ってわけにはいかねえが、俺にできるだけのことはするつもりだ。まあいいから、当分おめえはのんきにしていねえ。
九。
重信は本気であった。伝九郎と一緒に、ここを出奔し、どこでもいい、好みで働いて、人間らしい、つつましい生活をしよう。伝九郎を騙し、絞り、くすね、ののしり、恥ずかしめたような人間は、どこにでもいるに違いない。しかし、それもさして悪くはない。
権力争奪の傀儡にされるより、はるかに人間らしく、生きがいもありそうだ。
出て行こう。伝九郎と一緒に、自分で働いて生きよう。
重信がそう決心するのと反対に、伝九郎はなかなか動く景色がなかった。堤防工事の人足の親方が、だいぶ彼に就寝で、その頃はもう小頭に引き上げていた。先へ行っては、一現場任せてもいいような口ぶりらしい。
自分でも嫌なんだが、どうも俺にはそういうところがあるらしい。伝九郎は照れくさいような目つきをした。
オラは綺麗なんだ。そういうことは嫌なんだけれども、古い芝の時もそうなんだが、変に信用されるところがあるらしい。別におべっかを使うようなことはねえつもりなんだが。
しかし、信用されてみれば悪い気持ちではないし、こちらもそれだけのことをする義理はある。伝九郎はそういうつもりのようだ。
ここはこの通りぶっ壊れの化け物屋敷で、誰に邪魔をされる心配もねえ。感性でのんきで、俺たちがこうしているにはもってこいだぜ。とにかく、もうちっといてみようや。
こんな風に言っているうちに、10日ばかり経ってしまった。その日は、よく晴れて、秋を思わせるような、爽やかな、やや強い西風が、朝からしきりに木々の枝を鳴らしていた。伝九郎が出かけて、一時余り経ったろうか。遠くから、馬蹄の音が近づいてきて、表門のところで止まった。
五六騎はいるらしい。
重信はドキッとし、刀を引き寄せてそっちを見た。平馬が言ったように、滝沢派で非常手段を打ちに来たのかもしれない。
もうやみやみと撃たれはしないぞ。
こう思っていると、潜在を回って五人の武士が入ってきた。中に一人、塗り傘をかむった者がいて、その者だけがそこで傘を脱ぎ、刀を寺社に渡してこちらへ進んできた。他の四人は、その場に膝をついて控えたが、鮫島平馬の顔もその中に見えた。こちらへ来たのは、室久左衛門という者だった。江戸の上屋敷でたびたび会ったことがある。中楼閣で、確かずっと馬回り支配をしていたはずだ。年は43歳。柳生流の達者だと聞いたように思うが、今見ると、大層痩せて、左右の鬓が白くなったし、日に焼けて、尖ったような顔に、落ちくぼんだ目だけが、強い光を帯びていた。
お見忘れでございましょうか。室久左衛門にございます。
縁先に片膝をついて、彼はこう言った。そうして頭を下げたまま、重信に、長い辛労をさせたことを詫び、城へ迎えるために来たこと。詳しい事情は城へ行ってから申し上げよう。ご乗馬を引いてきてあるから、すぐ支度をしてお立ちくださるようにと言った。
俺に構うな。平馬にそう申したはずだ。
重信は正座して静かにそう答えた。
城へは行かぬ。嫌だ。私は、5日前に江戸からこちらへ到着いたしました。当地におきましてのおいたわしい五日状は、江戸でもあらまし承知しておりましたが、こちらへ参り、3年以来の詳しいことを聞きまして、恐れながら、五体も砕けまじい、新婚の消える思いにございました。
俺が飢えていたことも聞いたか。重信はむしろ、微笑みながら言った。
俺が泥棒に食わせてもらっていることも聞いたか。
恐れながらすべて承知いたしております。その者とのお暮らしぶりも、そのお暮らしぶりが御意に召したというご様子も、またご身分を捨てて世に隠れるおぼし召しのこともすべて承知いたしております。
これは重信には思いがけない言葉だった。
平馬か、とも思ったが、
平馬にもそこまでわかるはずはない。出奔して庶民の中へ入ろうという思案は、伝九郎のほかに知る者はないはずである。では伝九郎か。そう考えてきて、重信ははっと目を上げた。伝九郎の足を止めたのは、その方どもか。当地の者どもが計らいました。知れざるように手を回して、賃金も多く使わし、役もつけ、今後も長く当地にいて、身の立つようにとも計らってございます。それで俺が城へ帰ると思うのだな。重信は冷ややかな、しかし強い調子でこう言った。俺は嫌だ。もう俺に構うな。お前たちの傀儡になるのはもうごめんだ。俺は人間らしく生きることを知った。俺は人間らしく生きる。その仰せは、覚悟の上で参りました。久左衛門はこう言って、静かにこちらを見上げた。
十。
おぼしめし通り姿勢の人となり、御意のままにお暮らしなされば、恩名一つ何のお心遣いもなく、無事安穏にお過ごし遊ばすことができましょう。しかし、それだけでようございましょうか。ご自分だけ気まま安楽にお過ごし遊ばせば、他のことはどうなろうと構わぬ、そうお思いなされますか。久左衛門の目はキラキラと光った。ただいま、その方どもの傀儡と仰せられましたが、この度のご軽視問題では、三名の者が切腹しております。梶田殿をはじめ、同志の者ども、皆命を投げ出し、簡単を砕いて奔走いたしました。今日までの若殿の長いご観難は、申すも恐れ多い次第ですが、我らもまた死ぬ覚悟でやって参ったのです。滝沢殿一党が、兵部様ご相続を死にましたのは、恐れながら、ご風室に渡らせられるを幸い、己の権勢を欲しいままにし、先生ことを行う手段でございました。次第に声が激しく、調子もぐんぐん強くなった。これまでも、滝沢殿一党の先断は目に余るものがあり、大殿にもよほどご心痛遊ばされたと伺っております。兵部様ご風室の後より、若殿をご正室に直し、それによって住職の交代と政治の更新等をご思案あったと受けたまわりました。さればこそ、梶田殿はじめ我ら同志の者は、骨を砕き肉を削る思いでやって参ったのです。お家のため、政治を立て直すため、ひいては、75,000石の領民のために。そうしてようやく、今日という時が参りました。この日のために、皆、身命を投げ出して働いたのです。若殿、こなた様は、これらのものを捨てて、自分を一人だけ安穏に暮らしたいとおぼしめしますか。いつか、重信は目を伏せていた。久左衛門は声を和らげ、そっと息をついて続けた。人間には、身分の遺憾を問わず、それぞれの責任がある。庶民には庶民の、侍には侍の、そして領主には領主の、それぞれが各自の責任を果たしてこそ、世の中が動いてゆく。領主となって、一藩の家臣を束ね、領民の生活を休んずる良き政治を取るということは、市井の人になるよりは困難で苦しい。しかし、大殿も、先大殿も、その苦しい困難な責任を果たされた。気まま安楽に行きたいと思う前に、自分の責任ということも考えなければならぬであろう。我々同志ばかりでなく、一藩を挙げてあなたを待っている。みんな手を差し伸べる思いで待っているのである。久左衛門はこう言った。涙で潤んだ目で、じっとこちらを見守った。お帰りください、若殿。お
お願いでございます。
目を伏せたまま、重信はややしばらく黙っていた。さっきから見ると、頬がこけ、眉のあたりに一種の気憂の現れが見える。彼はやがて静かに顔を上げ、あるかなきかにうなずきながら言った。
わかった。城へ帰ろう。
それが聞こえたのだろう。前菜の脇につくばっていた四人の者たちが、一斉に芝の上へ手をつき、耐えかねたようにすすり泣きの声を上げた。伝九郎は、俺にとっては恩人とも言うべきものだ。行く末をくれぐれも頼む。必ず、御意通りにつかまつります。俺は明日一人で帰る。彼と、人よ名残を惜しみたい。今日はこれで引き取るように。重信は、彼らが去ってからも、長いことそこに座っていた。それから庭へ出て行き、荒れ果てた邸内をあちらこちら歩き回った。彼の僧帽は引き締まり、辺りを見回す目には強い意志の色が現れた。伝九、俺は帰るよ。
口の中でそっとつぶやき、風の渡る晴れ上がった空へと悲しげに目をやった。伝九郎が帰ってきたとき、重信はかまどで汁をこしらえていた。頭から灰まみれで煙に巻かれたのだろう。目の周りを黒く汚していた。伝九郎はびっくりし、飛んできて彼の手から皮膚きだけをひったくった。
何よこんな、おめえが何もこんなことすることはねえじゃねえか。冗談じゃねえ。お天気が変わら。
今日は俺がするよ。わけがあるんだ。
わけがあったっておめえにできるこっちゃねえ。俺が変わるから、向こうへ行って。
いや、もう済んだんだ。重信は鍋の蓋を取り、ザルにあげてあった刻み大根を入れた。飯も炊けたし、魚も焼いてある。
こいつはびっくり仰天だ。冗談じゃねえ。せっかく続いていた日和が、これできっとおじゃんになるぜ。
まあ、足を洗え。そして飯にしよう。
11。食前に向かうと、伝九郎はもう一度驚いた。
おめえ、こりゃどうして、
ちゃんとしたもんじゃねえか。
ちゃんとしたものとは何がだ。
飯も上出来だし、魚の焼き方もいいし、おまけに、セリの下下驚いた。こいつは大した驚きだ。兜を脱いだぜ。
重信は笑って何も言わなかった。
お侍は怖えってことを言うが、まったくだな。すまして肩肘を張ってるが、いざとなりゃこんなこともできるんだ。やっぱり修行ってものが違うんだな。
そう褒めるな。まぐれあたりだ。
ご謙遜には及ばねえ。と思い出したんだが、おめえさっきこれには訳があるとか言ったようだが、あれはなんだ？
うん。しかしそれは、食べてからにしよう。
気を持たせねえでくれ。心配になるぜ。
食事をしながら話すつもりだった。しかし箸を取ってみると、口が切れない。それで一時伸ばしたわけであるが、食事が済み、後片付けが終わって、いつもの炉端へ座ってからも、胸先の詰まるような気持ちで、どうにも話ができなかった。
どうしたんだ？わけってのは何だ？
何？
大したことではないさ。大したことでねえにしても、話を聞かなくっちゃ落ち着かねえ。言ってくんねえな。
重信は蚊帳の煙にむせて、咳をしながら脇へ向き、笑いながら、実は訳も何もない、あの時の出まかせだと言った。
冗談じゃねえ。本当かいそりゃ。本当に何にもわけはねえのかい。
一度ぐらいは、俺が煮炊きをして、デンクに食べてもらいたかった。
お前には随分長い間、世話になったから。
やめたやめた。そんな水くせえことは聞きたかねえ。
ほら、横にならしてもらうぜ。
デンクロウはそこへ寝転び、手足をうーんと思いっきり踏み伸ばした。いつもそうして、その日の仕事場の出来事などを話し、終わりの方は舌がもつれて、あくびがあくびに次ぐようになると、そのままそこで眠ってしまう。夜中になって気温の下がる自分、重信が起こして寝床へ入れてやるのだが、その夜はいつもより早く、10時頃には揺り起こした。さあ、寝るんだ。風邪をひくぞ。デンクロはほとんど夢中のようで、はってヤグまで行くとそれなり、手足を投げ出して眠りこけた。重信は、その寝姿をややしばらく見守っていたが、裏庭の木を渡る風の音を聞いて、我に返ったように立ち上がった。
今だ。今行かぬと気がくじける。
時が経つほど、未練が強くなる。朝までというつもりだったが、早い方が間違いなしと思い切って、何もかもそのまま、立って行って素早く身支度をした。袴を履き、刀を持てばよい。披露宴のきしみをよけて、靴脱ぎの草履を探り当てた。そうして、前庭へ出て行く途端、後ろから伝九郎の声がした。
おめえ、行っちまうのか、信さん。
重信は身のすくむ思いで立ち止まった。俺を置いて行っちまうのか。伝九郎、堪忍してくれ。重信は頭を垂れ、声を殺して言った。
お前はこの土地で立派に生きてゆける。俺も生きたい。俺も武士として生きたくなった。お前がお前らしく生きるように、俺も俺らしく生きたくなったんだ。
世話になりっぱなしですまない。まことにすまないが、俺を行かせてくれ。晩の飯は、このためだったんだな。伝九郎は披露宴の柱を抱いたまま言った。
ほら、信さんと一緒にいたかった。一生二人で暮らせると思ってたんだ。信さんと暮らすようになってから、初めて俺は生きる張り合いができ、世の中が明るく見えてきた。ようやっと人間らしい気持ちになれたのに、今になっておめえに行かれちまう。信さんてえものがいなくなる。伝九がかわいそうだと思っちゃくれねえのか。
重信は夜の空を振り仰いた。頭を激しく左右に振り、きっぱりと力を込めていった。
また会おう、伝九。人間にはそれぞれの道がある。俺は俺の道を行くんだ。達者でいてくれ。さらばだ。
重信は思い切って大股にぐんぐん歩き出した。
それじゃあ、行っちまうんだな、信さん。
伝九郎の声が後ろから追ってきた。
ほら、もう止めねえよ。どうか、立派に出世してくんな。祈ってるからな。やまねえようにして。いつか、もしできたら、会いに来てくんな。信さん、おら待ってるぜ。
歯を食いしばり、耳を塞ぐ思いで、重信はずんずん門の外へ出た。すると、そこに誰かいてつくばった。
お供をつかまつります。
鮫島平馬である。重信はうなずいて、そのまま道を下っていった。まだ西風が強く、夜空は散りばめたような星であった。
信さん、行っちまうのか、 信さん。
重信の耳には、伝九郎の悲しい声が、いつまでも聞こえていた。